カトリック教法2024年3月第1124号公演の奉仕会マリア文庫制作カトリック教法カトリック長崎大司教区広報委員会郵便番号 852-8113 長崎市上野町 10-34 カトリックセンター内電話095-843-3869 ファックス 095-843-3417 振り替え口座 0180-5-2699 発行人山田義明印刷所株式会社インテックス祈祷の使徒、祈りの意向、教皇、世界各地で福音のために生命の危険にさらされている人々が、その勇気と宣教の思いを教会に伝えるものとなるように。日本、聖職者によって心と体に深い傷を負った方々が、慈しみ深い神の癒しによって慰められるように。一面、日本26聖人殉教記念ミサ、殉教者を思い、西坂で祈り。2月4日の記念ミサ。日本26聖人殉教者の祝日である2月5日を前に、4日日曜、14時から西坂公園で、長崎大司教区主催、長崎南地区評議会担当による殉教記念ミサが行われた。ミサは、中村道明大司教の出資式、高見光明名誉大司教と30人余の司祭団の共同司式のもと、フィリピンからの巡礼団31人を含め、教区内外から集まった約1200人が殉教者を思い、共に祈りを捧げた。ミサは聖歌の歌声が響く中、26聖人の一人、聖ディエゴ騎祭の聖遺物を先頭に司祭団が入道して始まった。説教士を務めた辻原達也氏、五学ら大山主任は、はじめに30年前自身が司祭になるときに恩師がくださったという、真実の愛に耐えるものでありなさい、との言葉を引き語った。真実の愛、愛の極みと呼ばれる貼り付けになったお方、イエス・キリストを前に、異教徒の百人隊長が、この方は神の子だった、と宣言したこと、また題材人として扱われる中でも、すべてを穏やかに受け止め、感謝の祈りと賛美の歌を捧げた26人の殉教者たちの姿を通して、大勢の人々が、愛と許しの誠の神が実在し、人間とはその愛を生きる意図高き方の子である、と知ったことについて触れた。最後に、痛み、悲しみ、苦しみに立ち会うことは辛く怖いことですが、目を背けず私が信じたお方、主キリストの世の終わりまで共にいる、その約束に励まされ、無様でも不器用でも殉教者の後に何とか食らいついて真実の愛に耐えるものでありたいと、そう願って祈りたいと思います、と結んだ。前日まで雨が降り、殉教地でのミサ開催が危ぶまれたものの、当日は明るい日が差し、恵まれた天気となった。会場設営をはじめ、多くの準備に対応した関係者らに対して、ねぎらいと感謝の言葉もあちこちから聞かれ、徒歩巡礼者も合わせ、各地から集まった多くの人々が、祈りと感謝の一日を分かち合った。このミサに参加するために福岡から電車で駆けつけたというアメリカ出身の信徒カリンさんは、26聖人記念館のフェイスブックでミサのことを知りました。来日して6年、ずっと参加したいと思っていましたが、コロナ禍の影響もあって、今日まで来ることができませんでした。参加できてよかったです、と話していた。写真。写真は2月4日。上の段から、西坂で祈りのうちに説教を聞く人々。説教をする辻原達也氏。ミサの始めに聖ディエゴ騎祭の聖遺物、 写真中央に写る展示台に安置に関して説明をする日本26世人記念館館長のデ・ルカ・レンゾ氏。写真の説明。1枚目。参列者が大勢パイプ椅子に座っているミサの全体写真です。2枚目。赤い彩服を着た説教台に立つ辻原氏の写真です。3枚目。聖遺物と司祭たちが26世人レリーフの前にいます。写真終わります。2月5日、ミサと許しの秘跡。2月5日、月曜には、長崎南地区司祭団主催による記念日のミサと許しの秘跡が、西坂聖フィリポ教会で行われた。朝9時に始まり、晩にかけて2時間おきに計6回のミサが捧げられ、許しの秘跡の時間も設けられた。2日間にわたり多くの人が西坂の丘を訪れた。エスカランテ・モリーナ大司教、駐日教皇大使に任命。教皇フランシスコは1月25日付で、新しい駐日教皇大使に、ベネズエラ出身のフランシスコ・エスカランテ・モリーナ大司教、アーチビショップ・フランシスコ・ジェラルド・エステランテ・モリーナを任命したことを発表した。エスカランテ・モリーナ大司教は2021年からハイチの教皇大使を務めていた。略歴。1965年1月29日、ラ・グリタ、ベネズエラで生まれる。89年8月26日、司祭除会。ベネズエラ・サン・クリストバル教区に在籍。教会法を治める。98年6月13日、聖座外交団に加入。以下の教皇庁大使館で聖座外交官を務める。スーダン、ガーナ、マルタ、ニカラグア、日本、スロベニア。2016年3月19日、コンゴ共和国の教皇大使、同時にグラッチアナ名義大司教に任命。同年3月21日、中ガボン教皇大使に任命。21年6月4日、中ハイチ教皇大使に任命。スペイン語、フランス語、英語、イタリア語を話す。名古屋教区、能登半島地震の被害について報告と対応。カリタス能登サポートセンター開設。1月1日、能登半島地震の発生直後から随時お知らせを発信している名古屋教区、松浦五郎司教は1月20日、能登半島地震被害についての報告と対応、4を通して、金沢教会内に設置されたカリタス能登サポートセンターがこの日から活動を開始したこと、また今後の活動について伝えた。今後はカリタス能登サポートセンターを中心に計画的な息の長い支援活動へと展開していくことになります。重略。一方、教会関連施設や被災した信徒や共同体のため、また、特に被災したカトリック幼稚園のために支援をするのもこのセンターの中心的な支援なので、名古屋教区に寄せられた募金はこのために使わせていただくことになります。なお、サポートセンターが開設されましたので、今後、現地の状況や活動報告はセンターから様々な手段を使って皆様にお届けすることができるようになります。同センター長の片岡義弘神父、名古屋教区は今後の活動について、カトリック幼稚園再開のための水支援と、みんなが集まれる場作り、人の美食堂、七尾の方言でのんびりのいを行うとしている。いずれも同文書。能登半島地震募金受付。教会内支援。教会の修復や被災された信徒の方への見舞い金などのため、郵便振替 00180-5-5065、加入者名、カトリック名古屋教区、通信欄に能登地震と明記してください。 noto あるいはのとだけでもか。お寄せいただいた救援金は公益性の高い他の活動、被災地域全般についても使わせていただくことがあります。被災地での支援活動並びに広く被災された方々への支援関連活動のため、郵便振替 00170-5-95979、加入者名、宗教法人カトリック中央協議会カリタスジャパン、通信欄に能登地震と明記してください。子供虐待の現状を知る。大司教官で司祭研修会。2月6日火曜、司祭研修会が大司教官第一会議室を会場に開催。今回はオンライン形式ではなく、直接集まる形で行われ、約80人の司祭が参加した。はじめに講師の柿田隆子氏、長崎純心大学准教授から、子ども虐待の現状と課題をテーマに、県の社会福祉部門の職員として、児童相談所などでの長年にわたる勤務経験をもとにしたお話があった。写真の説明。グレーのジャケットを着た講師の柿田氏がマイクを持って話しています。写真終わります。虐待の捉え方、発生要因、子どもが受ける影響、予防や対応、現状などについての講話の後、質疑応答が行われた。全国の子どもの100人に1人が虐待を受けているという現状、しつけのつもりが虐待になっている可能性があること、地域社会全体で見守ることの大切さなど、新たな気づきを得る貴重な機会となった。次に、教区シノド推進コアチームリーダーの岡明美氏の進行により、教区の11委員会の活動紹介が行われた。最後に、教区会計担当から会計業務、教区本部事務局の移転に関する説明が行われ、研修会を終了した。人事異動、任命、括弧内は前任地など、オプスデイ、1月22日付、括弧1は3月31日着任、篠崎文明氏、三河大スタディセンター、括弧1、京都教区、木村翔平氏、大阪高松大司教区、三河大スタディセンター、星影。今年は2月14日、灰の水曜日からの40日間、私たちは四旬節を過ごす。四旬節は元来、洗礼の準備期間だった。復活徹夜祭に新しく洗礼を受ける洗礼志願者の準備として、イエスが公生活の初めに砂漠で40日断食をされたことに習い、40日の祈りと節制をする期間として始まった。やがて、すでに洗礼を受けた人も、洗礼を受けた時の心をもう一度新たにするために、全教会で行われるようになっていった。第一主日の福音箇所は、荒野における40日間のイエスの試みと悔い改めの呼びかけ、第二主日はキリストの変容、第三主日は神殿における死と復活の予告、第四、第五主日は、十字架と復活によるキリストの未来の栄光についてのヨハネ福音書の箇所が読まれる。第二バチカン公会議の典礼憲章によると、四旬節の二重の性格が典礼においても、典礼に関する信仰教育においても、一層明らかにされなければならない。すなわち、特に洗礼の記念、または準備を通して、そして悔い改めを通して、信者は、神の言葉を一層熱心に聞き、祈りに励んで、杉越の神秘を祝うために備える。また、悔い改めは、単に内的で個人的なものであるだけでなく、外的で社会的なものとされている。四旬節は、キリストの死から復活への杉越の神秘に預かる信仰を確認するとき、その心を大切にしながら、この40日を過ごしていきたい。@ 1面を終わります。2面。長崎大司教区諸活動部門11委員会について、2024年3月現在、11の委員会がある長崎大司教区諸活動部門は、現在第7期、2021年度から23年度を終えようとしている。2001年4月に教区の中に委員会が設置されて以降、委員会や委員会が属する部の新設、廃止といった再編が繰り返し行われ、現在の体制となった。各委員会はそれぞれ司祭、信徒ら数人から10人前後のメンバー、委員と協力者を要する。第7期のほとんどの期間はコロナ禍の影響のため、委員会活動が十分にできない状況にあったが、それでも活動は地道に続けられてきた。また、教区シノドス公式提言の推進についても、2022年12月に担当司祭が2人任命され、昨年からは11委員会の委員長と教区シノドス担当者、司教総代理、教区本部事務局長で構成されているシノドスコアチームの会議も始まり、本格的な動きが見られつつある。次年度からは第8期、新たな取り組みが始まることを期待するとともに、今一度11委員会について、その目的、役割、活動内容などを紙面を通して紹介、共有したい。写真、シノドスコアチームの主なメンバー、昨年7月の会議で長崎大司教官、写真の説明、13人の男性が肩を組んで写っています。写真終わります。表、表の説明、委員会委員長、モットー、御言葉、目的、役割、活動内容、呼びかけたいことが書かれています。順に読み上げます。委員会委員長、信仰教育、中島聡氏、モットー、御言葉、お父さんも私も心配して探していたのです。ルカによる福音書2章48節。目的、役割。福音宣教には信仰を成長させることも含まれる。福音の喜び163章。今の小中学生を対象に、キリストが私のうちに生きておられる。ガラテヤの信徒への手紙2章20節。心のためにイエス様を知り、祈りを学び、案内する方の取り組みを促す。活動内容、呼びかけたいこと。小中学生の家庭や教会学校など、信仰を成長させる分野において、アンケートから現状を踏まえ、検診クラス、テキスト作成作業、カテキスタ養成など、これまでを考え、これからに生かす方法を模索する。メガホンマーク。ミサや教会学校の同じ空間と時間を親子で一緒に味わい、帰りにはイエス様が今の自分たちに言いたいことはどんなことかを分かち合ってはいかがでしょうか。委員会委員長、青少年川端幸則氏、モットー御言葉、あなたは年が若いということで誰からも軽んじられてはなりません。むしろ言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で信じる人々の模範となりなさい。テモテへの手紙1、4章12節。目的、役割。青少年の信仰養成のための具体的な活動をサポートまたは行い、時代を担う青少年たちが教会活動の中での自分たち独自の役割を見出し、自覚しながら活動できるように励ます。活動内容、呼びかけたいこと。青少年の信仰についての考え方、その教育についての研究、資料収集し、教区、小教区での青少年の活動の場の開設を検討し、巡礼やボランティア、社会運動などを呼びかける。メガホンマーク。若者たちも共に集まる教会であるよう、どうぞ教会の青年とお話ししてください。青年活動についてご要望があればお手伝いいたします。委員会委員長、障害養成、山添勝明氏、 もっと御言葉。他の種は良い土地に落ち、芽生え、育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。マルコによる福音書4章8節。目的、役割。聖人の信徒がキリスト者、宣教者としてより成長することができるよう、養成の手助けを企画、提供していく。さらには、信徒の枠を超えて、多くの方々にキリストの教えに興味を持っていただく。活動内容、呼びかけたいこと。年間を通じて、カトリック講座、聖書講座を企画、実行し、受講者にわかりやすく、キリストの教えを提示していく。メガホンマーク。共に優しく学ぶをモットーに、講座会場、オンラインを通してできるだけ多くの皆様と、キリストの教えを分かち合える場となることを願う。引き続き、当委員会へのご協力、参加をよろしくお願いいたします。委員会委員長、平和推進、鍋内正史氏。モットー御言葉。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。マタイによる福音書5章9節。目的、役割。被爆地を持つ教区として、キリストの平和に満たされて苦しんでいる人々に寄り添い行動する。活動内容、呼びかけたいこと。平和循環や、毎月9日の祈りの呼びかけ。高校生沖縄平和学習、秋の平和学習などの教育・啓蒙活動、核兵器のない世界のためのパートナーシップの具体化を目指す。メガホンマーク。毎月9日に平和の祈りを唱えようと呼びかけています。委員会委員長、人権、川口明人氏。モットー御言葉。天が裂けて霊が鳩のようにご自分に降ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、という声が天から聞こえた。マルコによる福音書1章10から11節。目的、役割。教区の皆様に人権の問題に関わる様々な活動を知っていただくよう努め、聖職者に限らず、多くの信徒、一般の人々と活動していくことも一つの目標である。活動内容、呼びかけたいこと。人権委員会は第4期以降、難民移住移動者部会と、ブラック問題対応部会を統合して設置された。日本カトリック司教協議会の組織、難民移住移動者委員会と、ブラック差別人権委員会、と関わりながら活動している。メガホンマーク。つながればそれを活かしていきたいです。委員会委員長。福祉、大瀬良直人氏。モットー御言葉。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。中略。他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。ヨハネによる福音書5章7から8節。目的、役割。既存の福祉団体を信仰教育と広報活動によって支援し、その啓蒙と促進を通して、信徒の信仰生活の活性化を図る。活動内容、呼びかけたいこと。福祉団体に対し、助言と提言で側面的に支援。小教区の福祉世話人の研修会、講演会、子どもの福祉の集い、ホームページの開設検討中。委員会委員長。エキュメニズム諸宗教。竹谷誠氏。モットー御言葉。隣人を自分のように愛しなさい。マタイによる福音書22章39節。目的、役割。各宗派の相違を尊重し、プロテスタント教会及び諸宗教との交流を進め、共に福音化に奉仕することを目指す。活動内容、呼びかけたいこと。 現在携わっている事業内容をまず研修しつつ、宗教者同士の関わりを深め、社会の中での宗教のあり方を再確認する。メガホンマーク。8月8日、爆心地公園での原爆殉難者慰霊祭。1月第3日曜日のキリスト教一致礼拝。毎月第3火曜日の超党会に参加ください。また、党委員会に興味がある方の参加をお願いいたします。委員会委員長。家庭、大水満氏。もっと御言葉。イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。ルカによる福音書24章15節。目的、役割。家庭そのものに目を向け、宣教の場であるキリスト教的家庭の実現を目指す。活動内容、呼びかけたいこと。委員会の目的、役割に沿った講演会、SNS 活動、カレンダー作成などを行う。メガホンマーク。家庭の信仰と命を大切にしていきましょう。委員会委員長。証明。辻原達也氏。モットー御言葉。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。マタイによる福音書9章37から38節。目的、役割。司祭、修道者の証明。司祭助会、及び誓願戦立まで。促進と育成。活動内容、呼びかけたいこと。すでに行われている教区内の証明関連行事のバックアップとコレジオの講演。メガホンマーク。証明を意識した子どもたちの将来、夢を育てましょう。委員会委員長。典礼、平本義和氏。モットー御言葉。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。使徒言行録6章4節。目的、役割。典礼が礼拝行為であり、信仰要請、宣教の場であることを踏まえ、意識的、行動的、従前的参加を促すため、研究、企画、改革推進を図る。活動内容、呼びかけたいこと。教区主催の典礼行事をサポートする。大人を含めた典礼奉仕者の養成、聖火の巡回指導、新しい祈祷書の作成。メガホンマーク。祈祷書、聖火集を手に取って、新しい心で生き生きと典礼を捧げましょう。無言の傍観者にならないように。委員会委員長。広報、山田義明氏。モットー御言葉。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道をまっすぐにせよ。ルカによる福音書3章4節。目的、役割。紙、電子媒体を通して、教会の情報を発信、共有し、啓発のための情報提供を行うとともに、世の人々への福音宣教を目指す。活動内容、呼びかけたいこと。教区法、カトリック教法の発行、教区ホームページによる情報発信、他各種問い合わせやマスコミへの対応など、メガホンマーク。手に取って読みたくなる紙面作り。表を終わります。教区の理念。共に参加し、共に交わり、共に宣教する長崎教区。2面終わります。3面。主に感謝を捧げ。詩編33編2節。今年2024年に司祭助会の節目を迎える司祭は、長崎教区内に6人、ダイヤモンド祝60周年と銀祝25周年、の方々にそれぞれお言葉をいただきましたので掲載します。現在、教区外におられ、記念の節目を迎える長崎にゆかりのある司祭のためにも、どうぞお祈りください。ダイヤモンド祝。 司祭生活のすべてに感謝。ペトロ小島栄神父。写真の説明。グレーのローマンカラーをつけた小島神父の顔写真です。写真終わります。52年間の現役生活を終えて引退してから9年の月日が経過しました。これほど長く生きながら会えるとは思っていませんでした。1996年に心臓のバイパス手術を受けて以来、健康的に優れない状態が現在も続いているからです。現在はゆったりとした時の流れの中に身を任せながら、少しばかりの畑いじりをしています。人を育てることがうまくできなかったので、野菜ならばという気持ちがありましたが、これもうまくいきません。私の司祭生活のすべてに感謝します。そして、主なる神とすべての人に自分の至らなさに許しを願う毎日です。ありがとうございました。略歴。1937年10月11日、五島市生まれ。浜脇教会で受洗。中町教会出身。64年3月19日、大浦天主堂で司祭除会。同年8月、稲佐教会助任。66年、長崎公共神学校、現長崎カトリック神学院。70年、中町助任。71年、法規主任。74年、浦上助任。77年1月、霧助任。同年5月から主任。83年、長崎公共神学校校長。92年、アメリカ研修、サバティカル。93年、朝子主任。2001年、タビラ主任。5年、福江主任。9年、浦上主任。15年4月、引退。現在、大司教官。神様のお恵みに感謝、支援してくださった方々に感謝。ベルナルディノ、萩原栄三郎神父。写真の説明。メガネをかけ、黒のローマンカラーをつけた萩原神父の顔写真です。写真終わります。神様から原石を預けられて60年。この原石がダイヤモンドとは、この間、神様は研磨のために多くの名工を使わせてくださった。しかし、私の不徳のために名工たちの研磨を妨げ、原石は原型の姿を呈している。それでも神様は名工たちを使わし続けておられる。神様の愛と忍耐のなんと大きいことか。これからは名工たちの研磨にすべてを任せられる人になりたい。そして一面でも輝きを放つことができればと願っている。名工の研磨によってダイヤモンドは輝く。皆様のお祈りに頼りながら、感謝を込めて。略歴。コンベンツアル聖フランシスコ修道会司祭。1935年10月23日、平戸市生まれ。ひもさし教会出身。64年2月16日、イタリア・アシジの聖フランシスコ大聖堂で司祭除会。65年から聖母の騎士学園中高等学校に勤務。69年、日本管区副管区長。72年、同事務局長。東京関町修学院院長兼務。74年から病気療養。81年日本管区長。88年から社会福祉法人聖ヨゼフ会理事長。児童養護施設聖母の騎士園園長。2017年3月31日付園長を退任し、以降は副園長を務める。湯江教会、小長井教会助任。現在小長井修道院。感謝、パチフィコ山内春次神父。写真の説明。メガネをかけ修道服を着た山内神父の顔写真です。写真終わります。司祭除会60年を迎え、神様と信徒の皆様に心から感謝いたします。この司祭除会60年にはたくさんの思い出があります。いろいろの国やいくつもの教会、そして修道会のたくさんの職務がありました。 これらのことを神様のお恵み、マリア様に助けられて今日があります。すべてのことに感謝します。これからはお年寄りの仲間たちと一緒に体に気をつけながら神様の御国への道を歩いていきたい。神様からいただいた人生が周りの兄弟たちの喜びであるよう願っています。略歴、コンベンツアル聖フランシスコ修道会司祭、1936年3月26日、佐世保市生まれ、黒島教会出身、64年3月14日、イタリア、パドア聖アントニオ大聖堂で司祭除会、65年、愛知、瀬戸教会主任、66年、ブラジル、日白志牧教会、パララ州、ポルト・グアイラ、サンパウロ州、モジタス・クルーゼス、76年、奄美大島のコニア助任と古田町助任、79年、本郷地主任、82年、愛知、春日井主任、88年、聖母の騎士園、児童養護、96年、沖縄、名護主任、2002年、東京、亀有主任、6年から、養護老人ホーム、聖フランシスコ園園長、2021年から、ゆえ修道院院長。銀宿、先生に恵まれた、フランシスコ・ザビエル、熊川幸則神父。写真の説明。黒のローマンカラーをつけた熊川神父の顔写真です。写真終わります。これまで支えてくださったすべての方々に感謝を申し上げたい。とりわけ、昇進学校時代の校長神父様はじめ、養成者の神父様方には随分ご苦労をかけた。お礼の言葉が見つからない。今の私があるのは、この時期の先生たちのおかげである。南山の先生方も素晴らしかった。大神では、スルピス会入会につながる司祭との出会いがあった。我が身を振り返ると、胸を張れるものが一つもない。たった一つの誇りは、先生に恵まれたこと。先生方のご恩に報いる時根でありたいと、切に願う。略歴。1970年11月2日、五島市生まれ。玉の浦教会出身。99年3月3日、浦上教会で司祭除会。同年3月、長崎コレジオ。2002年4月、ローマ留学。6年8月、カナダ留学。7年8月、福岡サンスルピス大神学院、現福岡カトリック神学院。13年4月、ローマ留学。20年4月から福岡カトリック神学院。感謝を忘れず、今後ともよろしくお願いいたします。ミカエル、大瀬良直人神父。写真の説明。グレーのローマンカラーをつけた大瀬良神父の顔写真です。写真終わります。離れても、離れようとしても、たくさん祈られ、許され、受け入れてくださり、迷い歩くこの弱い私を遠くから、近くから、目を止めて見つけていただいた、これまでお会いしたすべての人に、ただただ感謝の思いでいっぱいです。初心を忘れず、これからもいろんな出会いを感謝のうちに、大切に、日々丁寧に、この道を最後まで務めて歩んでいけるよう、皆様、これからもお祈りとご指導をよろしくお願いいたします。略歴。1971年4月25日、長崎市生まれ、大浦教会出身。99年3月3日、浦上教会で司祭除会。同年、福江教会助任。2001年4月、田原町助任。2年4月、青佐ヶ浦助任。3年3月、なめし助任。4年、サバティカル。5年4月、丸尾主任。11年4月、黒島主任。17年4月から、ミイラク主任。青少年と教会に奉仕できることを願って、フランシスコ・アシジ、浜崎敦史神父。写真の説明。 水色のローマンカラーに黒のジャケットを羽織った浜崎神父の顔写真です。写真終わります。タビラで生まれ、幼少の頃、奈良県に引っ越ししました。徐海厳粛という節目を長崎で迎えることができるとは夢にも思っていませんでした。神の計らいの不思議さと恵みを感じます。そして多くの方々の祈りと励ましに感謝の気持ちでいっぱいの毎日です。これからどのような道を歩んでも、神が友として共に歩んでくださることを信じて、最後までドン・ボスコのカリスマを生きながら、青少年と教会に奉仕できればと願っています。略歴。サレジオ修道会司祭。1968年11月12日、平戸市生まれ。奈良、富ヶ丘教会出身。90年請願。99年、下井草教会で司祭助会。97年、ドンボスコ社、シニア志願生担当。2000年、四日市サレジオ志願院院長。奈良少年刑務所、少年院教会士。11年、日向学院中高等学校校長。21年から、愛の教会主任。小さき花の幼稚園園長。この教会を変えよう。下五島地区合同献身式。1月21日日曜、下五島地区合同献身式が中村道明大司教の指式により、福江教会で行われた。献身の秘跡を受けたのは、中学生16人と大人2人の計18人。福江9、ミイラク3、ナル2、浜脇1、浦頭1、水の浦1、海津1で約250人が集まった。中村大司教はミサの説教の中でドラマ「学校の怪談」になぞらえメガホン型拡声器を用いて「この教会を変えよう、この世界を変えよう」と呼びかけた。ドラマの主人公に足りなかったのは覚悟だったように、受験者たちに求められるのも覚悟だとし、神の国を遠ざけてしまっているのは私たち自身かもしれないと顧みながら、イエス様が先頭に立って買いに来てくれたこと、罪をなすりつけるのではなく、自らが引き受け、励まし、立ち上がらせてくれたことを思い起こさせた。写真、写真の説明。献身式の秘跡を受けている写真です。写真終わります。長崎地区の教会でも、長崎地区内の教会でも中村大司教の指式による献身式がそれぞれ行われた。献身を受けた方の人数は次の通り。1月14日日曜、浦上教会で浦上教会の中学生23人と大人12人、稲佐教会の中学生2人、悪の浦教会の大人2人の計39人。1月28日日曜、植松教会で、植松教会の中学生5人と大人1人、諫早教会の中学生3人の計9人。2月4日日曜、本原教会で中学生5人。2月11日日曜、城山教会で中学生4人。封建生活者のためのミサ。2月10日土曜、10時30分から浦上教会で、日本カトリック管区長協議会、日本女子修道会総管区長会の主催による封建生活者のためのミサが行われた。ミサは中村道明大司教の出資式のもと、多くの司祭、修道者らが集まり、封建生活を送るすべての人々、また日本の全修道会のために、特に初誓願10周年を迎えた方々へのエールと、2023年に亡くなられた会員の追悼と感謝の意向を持って祈りが捧げられた。お知らせ。一切募金の支援状況。昨年9月、大雨により、教会東側斜面が崩落した平戸ザビエル記念教会の復旧援助費として、平戸地区評議会へ50万円を送金した。2月7日。 感謝、香典返し、長崎大司教区、レデンプトリスチン修道会、長崎修道院様。右の方から、ご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。三面を終わります。四面。隣人とは誰か、テーマに、第11回長崎キリスト教一礼拝。全世界で行われるキリスト教一致祈祷週間、毎年1月18から25日にあたり、1月21日日曜、14時から日本キリスト教団長崎古町教会で第11回長崎キリスト教一致礼拝が行われた。長崎キリスト教協議会とカトリック長崎大司教区の主催によるこの礼拝には、カトリック日本キリスト教団、長崎バプテスト教会、日本聖公会などから信者ら約70人が参加した。今年のテーマは、隣人とは誰か、ルカによる福音書10章25から37節、良いサマリア人の例え。説教士を務めた竹谷誠氏、教区エキュメニズム諸宗教委員会委員長三山教会は、地元の保育園創立の際に見られた宗教やキリシタンへの差別を乗り越えた地域融和を例として、距離、地域、思想、身分、民族などの壁を越えて、サマリア人が示した隣人になることの重要性を説いた。また、長崎市内のキリスト教諸派の連帯を深め、特に現在困難な状況にある方々のため、それぞれができることを共有、実行していくようにと提案した。写真の説明。ミサ中の教会内の写真です。写真終わります。スポーツで健康増進と交流。司祭団マラソン大会。1月30日火曜、下五島地区で司祭団マラソン大会が開催された。司祭の健康増進を目的に始められたこの大会は、今年で41回目、4年ぶりの開催となった。開会式では、発起人の神父たちや名誉会長だった堤義治神父を偲び、また、病気や怪我で出場できなかった兄弟司祭の分まで頑張ろうと思いを一つにした。園内の写真は選手宣誓。写真の説明。教会前で撮影した司祭団の集合写真です。写真終わります。会議の日程と重なったこともあってか、司祭団の参加は、道崎天主堂から福江教会館、約9キロ。のマラソン13人、浦頭教会から福江教会館約5キロのウォーキング8人と例年よりも少数だったが、4年ぶりにもかかわらず多くの修道者、信徒、保育園児の協力と声援があった。結果はそれぞれ次の通り。マラソンの部、1位下原和樹氏、中智、2位川原明幸氏、大木、3位稲田優馬氏、福江。ウォーキングの部、1位中田浩二氏、福江。2位中則康介氏、聖母抜き氏。3位野浜達也氏、マテの裏。青年たちが参加し、新年スポーツ大会。1月21日日曜、大司教会の体育館で、教区青少年委員会主催の新年スポーツ大会が開催された。これは司祭団と18から40歳の青年たちとの交流を深め、青年の活動を励ますために毎年1月に行っているもの。今回は実行委員長のダニエル・キム・ドンウク氏、高野義を含めて司祭7人、4つの教会から15人、浦上7、大崎5、城山に、都議津1の計22人が参加。3チームに分かれてミニバレーを行った。その後、18時からの食事会でも交流が盛り上がり、青年たちの次の行事を楽しみにして解散した。写真の説明。 参加者の集合写真です。写真終わります。歌唱連長崎全国大会を終えて、障害者との今後の向き合い方。長崎全国大会実行委員会事務局長、片岡秀和。昨年10月に2日間にわたり、日本カトリック障害者連絡協議会、以下歌唱連、長崎全国大会を行いました。大会実施に際し、中村道明大司教様をはじめ、多くの神父様、また信徒の皆様に多大なご協力をいただきました。そのご協力もあり、参加者からは、今までで一番良かった、などという嬉しいお言葉もいただいております。深く感謝申し上げます。大会のテーマは、インクルーシブ防災を挙げておりました。災害時には、災害弱者となる障害者にとって、社会はどうあるべきかなどを念頭に、基調講演なども行いました。今年は元日から能登半島で大きな地震が発生し、火災、津波による被害など出ています。石川県は名古屋教区となり、そこには歌唱連の本部もあります。今後、様々な支援を行っていかれるものと思いますが、障害者への対応も歌唱連の方で行っていくこととなります。そこで改めて長崎教区はというと、聴覚障害者に対応した団体、知的障害者に対する団体など、各障害に対応した福祉団体はあります。個別に歌唱連ともつながりを持ち活動していますが、教区として統一した仕組みはありませんでした。それだけが理由ではありませんが、障害を持つ方々の声が教区まで届きにくい状況を作ってしまっていました。現在、社会的にもインクルーシブというものに注目が集まっています。すべての人の声が等しく届くような仕組みを作り上げなければいけないと思います。そこで2022年10月に歌唱連長崎支部を立ち上げました。立ち上げ後は長崎大会の準備に携わっていただいたので目立った活動はできていませんが、今後障害者の声を教区へと伝えていく団体となっていくことを期待しています。長崎全国大会は参加者の方の反応から見ると大変良いものになったと感じられます。しかし、それで喜んで終わりというわけにはいきません。この大会は今後長崎教区において障害者との関わりを密にしていくためのきっかけともなりました。この大会の成否を問われるのは今後どう障害者と接していくのか、一人一人の意識の持ち方が重要となっていくと思っています。写真。昨年10月14、15日に長崎純心大学で行われた全国大会、基調講演での会場の様子、14日。写真の説明。体育館内全体の写真です。大きなスクリーンを前に参加者がパイプ椅子に座って聞いています。写真終わります。2023年度、教区青年黙想会。日時。3月10日日曜10時から15時。場所、長崎大司教館。対象、18歳から40歳の青年、高校生不可。参加費1000円。申し込み、問い合わせ先。各地区の担当司祭、大崎教会。電話、0956-47-6188。子供たちのための寄付報告。昨年7月、雲仙メモリアルホールで開催された第10回照明フェスティバルでのミサ献金は総額34万4817円だったが、これを35万円とし、フィリピン・ネグロス島の子供たちとベトナム南部、メコンデルタ地方、カマウ省の子供たちのために10万円ずつ送金した。2023年10月号寄付。献金の残り15万円については、今年1月、教区評議会宛てに寄せられた、コンゴ平和学園、アフリカからの援助金増額の依頼に応える形で、クリスマス愛の募金からの50万円と、この15万円とを合わせて、 2月6日に送金した。昨年12月に仲町協会で開催された第28回子ども聖火の集いに関し、この日集められた献金はパレスチナの戦争で苦しんでいる子どもたちのためにカリタスジャパンを通して送られたと報告した2024年1月号記報が金額を次の通り明記する。献金額は264,819円で、昨年12月7日に全額送金した。2020年、被爆75年から5年間のチャレンジ。https://nucler-free.net/ 核なき世界基金。起点、マリー・テレーズ、樋口光子修道女、レデンプトリスチン修道会。1月24日、生居、90歳、宮崎県生まれ、長崎修道院に入会、1976年初請願、82年修正請願選立。幼稚園教諭と保母の資格を持ち、アタゴ・レデンプトール幼稚園、模擬・セレスタ幼稚園で勤めた。子供たちを愛し、その家族との関わりを大切にし、出会った人たちのためにいつも祈っていた。高齢になり、特別養護老人ホームに入居。工作が好きで、あり合わせの材料を用いて、祝日の贈り物を作り、施設の方に差し上げていた。また、施設の窓から見える教会墓地に眠る方々のために毎日祈っていた。今年になって少し弱くなり、姉妹が見守る中、御父の身元に召された。葬儀ミサ・告別式は1月26日、長崎修道院で行われた。ペトロ・長山誠神父、神言修道会。1月29日、生居、71歳、五島市生まれ、芋中浦教会出身、75年初請願選立、79年10月13日、名古屋の神言神学院で司祭除会、80年西町教会助任、81年長崎南山中学校高等学校教諭、96年から同校校長、2008年、新潟教区秋田教会、14年、日本管区長、17年、秋田教会、20年から長崎修道院教士官へ。同会の司祭は、長山神父は謙虚な人でした。神父が愛した坂村新民の馬鹿にされようと笑われようと自分の道をまっすぐ行こう。時間をかけて磨いて行こう。という詩のままに、修道者としての自分を磨き上げられました。病苦にある最後まで、まっすぐに神へと自分を捧げ尽くされました、と振り返った。葬儀ミサ・告別式は、1月31日、多くの会員・信者らが見守る中、西町教会で行われた。
広告。今月は広告が3件あります。一件目。
有限会社カリス。カトリック共済システム。郵便番号 135-8585。東京都江東区潮見 2-10-10。日本カトリック会館。連絡先。フリーダイヤル。0120-77-0033。カトリック共済システムで検索。引受保険会社、東京海上日動火災保険株式会社。カリス通信3月号。カトリック幼稚園保育園児障害保障制度のご紹介。カリスでは、幼稚園、保育園、認定子ども園を運営されている各施設向けに、カトリック幼稚園、 保育園児障害保障制度をご案内しております。園の保障責任に関する保障と、保育中の園児のお怪我に対する保障をご提供します。保障内容1、園の損害賠償に関する保障。下記のような事故で、園が法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害を保障します。施設の欠陥や管理不十分及び業務遂行による事故、給食による食中毒など園が提供したものに起因する事故、預かった財物、損壊、紛失など。保障内容1、園の損害賠償に関する保障。園の管理下における偶然な事故による園児の怪我、熱中症による入院、通院を保障します。万一、死亡や後遺障害となった場合も対象です。加入タイプは3通りご用意しています。O157 などの特定感染症を対象とするタイプも選択いただけます。ご希望により、教職員も保障の対象にすることができます。園を運営されている各施設の皆様、ぜひ、この機会にご加入をご検討ください。本ご案内は、施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険、受託者賠償責任保険、学校契約団体障害保険、特約付帯障害保険についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、パンフレット及び各保険の重要事項説明書をよくお読みください。リスク、保証に関してお気軽にお問い合わせください。私たちがお守りします。三条高秀、毛利玲子、山本康彦、服部秀明、川口香織神父、顧問。
二件目。
長崎石町。石碑、文字彫刻、墓地工事、リフォーム、墓地分譲。ヨゼフ・岩永隆弘。電話、095-862-2469。長崎市花園町、23-17。立岩公園前。
三件目。
水浦運送。シモン、水浦幹夫。タンスの中身は入れたまま。責任ある安全運送。見積もり無料、荷造り発送もいたします。貨物保険あり。一般引っ越し、小荷物、荒ごみ捨て、遠距離、学生引っ越し。24時間営業。年中無休、受付時間、7時から22時。長崎市上野町 12-3。電話、095、代表、847-7151。携帯、090-7923-9005。デイジー図書奥付け。カトリック教法2024年3月第1124号。公営の奉仕会マリア文庫制作。制作完了。2024年3月。音訳者森田喜佐子。構成者土井由紀子。編集デイジーマリアでした。以上でカトリック教法2024年3月第1124号を終わります。